主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。ノアの時代にあったようなことが人の子が現れる時にも起こるだろう。ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていたが、洪水が襲ってきて一人残らず滅ぼしてしまった。ロトの時代にも同じようなことが起こった。人々は食べたり飲んだり買ったり飢えたり売ったり飢えたり建てたりしていたが、ロトがソドムから出て行ったその日に火と硫黄が天から降ってきて一人残らず滅ぼしてしまった。人の子が現れる日にも同じことが起こる。その日には屋上にいる者は家の中に家財道具があってもそれを取り出そうとして下に降りてはならない。同じように畑にいる者も帰ってはならない。ロトの妻のことを思い出しなさい。自分の命を生かそうと努める者はそれを失い、それを失う者はかえって保つのである言っておくが、その夜一つの寝室に二人の男が寝ていれば、一人は連れて行かれ他の人は残される。二人の女が一緒に臼を引いていれば、一人は連れて行かれ他の人は残される。畑に二人の男がいれば、一人は連れて行かれ他の一人は残される。そこで弟子たちが、主よ、それはどこで起こるのですかと言った。イエスは言われた。死体のあるところにはハゲタカも集まるものだ。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞお座りください。今日の福音書ルカの17章ですが、ここも終末を表すところですね。世の終わりの出来事が語られています。世の終わりの前がどういうものであるのか、突然襲ってくるというふうに描かれてますね。その日まで、ノアのこととロトの時代のことが描かれていますが、その世の終わりが突然起こる前までは、直前までみんなで食べたり飲んだり目取ったり嫁いだり買ったり売ったり飢えたり建てたりしていたと、日常生活を忙しく送っている中で、突然この主の日が、終わりの日が訪れるような形で描かれています。やはりそれは準備できていない、あるいは気づいていない人々の一種 この悲惨な姿を問うているんだろうと思われますが、やはり私たちはどれだけこの神様に目を注いで生きることができるか、この過ぎ去る日常生活にとらわれているならば、私たちは用意ができていないということを語っているんだと思いますね。今日の第一朗読が知恵の書の13章ところが読まれたわけですが、この神を知らない人々もこの世の素晴らしさに目が奪われて、この神様が認められなかったということを書いてあるわけですが、私たちが神様を見ているときに、それが妨げられていることは多々あるということですね。この福音書の方では日常の忙しさで、第一朗読ではなんか素晴らしい出来事とか、幸運な出来事とかですね、いずれにせよ私たちの目を神様に向かわせない障害のようなものとして描かれているわけですね。場合によってはやはり私たちは苦しみにもそうかもしれない、苦しみや辛いこともその苦しさや辛さにとらわれてしまって、結局神様のことが見えない、そのような状況があることもやはり認めなければならないですが、ただこのようにこういう黙想の家で祈りを少しでも深めることによって、やはりこの日常を超えるこの神様の世界がある、そこに私たちはこの恵みと力を受けて生きているというですね、私たちが神との関わりの中で存在しているということ、それを意識するならば、 やっぱり私たちの日々の歩みは違うというものになるでしょうし、まあ、本当に世の終わりが来た時にそれを受け止めている心も養っていることができるのではないかというふうに思います。まあ、あまりにやはり日常の出来事に私たちはとらわれすぎているのかもしれないですが、精神科医にシスター鈴木秀子というのがいう方がおられて、まあ、ちょっとエニアグラムとかなんかで割と有名で有名な方ですが、彼女は臨死体験をしたんですね。その、まあ、若い頃じゃない、まあ、中年の頃ですかね、そのある修道院の夜に階段から起こってですね、それで臨死体験をして、いわゆるあの世の方に行っちゃうわけですよね。あの世に、まあ、行きかけるわけですが、でそこで、まあ、臨死体験する人の中で一つの典型的なあれですが、光に出会うんですよね。光そのものに出会って、その光そのものに出会った時に、全ての許しと 100% の愛と 100% の自由をその光の中で彼女はまあ感じて、でそちらの方に行こうとするんですが、その転げ落ちた修道院のシスターたちのお祈りの声が聞こえてきて、それで目を覚まして、まあ、こちら側の世界に彼女は戻ってくる、そういう体験をして、その後から彼女の人生はもう全く変わるっていうか、癒しの力とかいろいろ出てきてですね、病人を癒したりとか、まあ、特殊な力が彼女は、まあ、臨死体験された方にそういうことが起こることが多いんですが、でもその光そのものを見た時に彼女は、まあ、これこそ永遠の命だと、その光を前にして、まあ、はっきり彼女はそれを悟ったというふうに本に書いてありましたけど、やっぱそれが真実だ、私たちの目指しているものだということをなんかまあ思いますね。その本を読んだ時に痛く、その光に包まれた、あるいは光を見た、その彼女の体験が、まあ、ある意味で、まあ、祈りの極地みたいな体験かもしれないですが、でもそういう永遠の命が明らかにあるということを彼女はまあ悟るので、それ以降、まあ、彼女のまあ働きというか、まあ、それがまあちょっと変えられて、まあ、今も彼女活躍されていますが、まあ、私たちはまあそういうものに、まあ、祈りの中で出会えるかどうかもちろんわからないですが、少なくとも私たちが世の終わりが、まあ、死んだと、あるいは世の終わりになったらそのような世界に入っていけるのは間違いないわけで、でもそれはやはり私たちの日々のこの歩みの中でこそ、その光との関わり、神との関わりがで生かされていくことが大事なことだというふうに思いますね。私たちがここで黙想するということは、まさしくその永遠の命の、まあ、本当に少しでも味わう関わりを見出して、そして日常生活をもっと違う気持ちで歩んでいくために与えられているチャンスだと思います。人々が食べたり飲んだり目取ったり嫁いだり買ったり売ったり植えたり建てたり、まあ、私たちもそのように日を下ろするわけですが、ただそれだけではなく、それをしながらやっぱり永遠なるものとのつながりの中で、この毎日毎日の日々の歩みがある。だからこそ日々の毎日のごく普通のことが尊いことだし、毎日毎日が神の恵みのうちに輝いていくことも可能なんだと思いますね。まあ、今日お祝いする聖スタニスラオ・コストカという、まあ、イエス会の修道者で、修練中に亡くなったんですね。イエス会に入会して間もなく亡くなった人で、10代で亡くなっているんですけどね、その人は聖人になって、一般歴には載ってないんですが、イエス会の修練者の保護の聖人になっているポーランド人なんですけどね、ポーランドの人なんですが、 まあ、ほんのちょっとしか生きなかったけれども、その永遠の命に照らされて、まあ、彼はその聖人になっているわけですが、若くして聖人になっている人、若くして亡くなって聖人になっている人もいっぱいいるわけで、まあ、本当にこういう人に接すると長生きするのがだけが何というのか人生の目的ではないと、まあ、信じも思いますが、与えられている一人一人の寿命の長さも違うけれども、環境や境遇も違うけれども、やはりこの永遠の命に照らされて、日々の小さなことも恵みのうちに歩んでいくことができるように